こんばんは、小村俊樹です。
福士夏子です。
9月13日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを上げ、掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。はい、ということで9月に入りました。
はい、そしてちょっと今日テンション低めですか？大丈夫？
病み上がりでして、私とうとう、はい、コロナ様にかかってしまいまして、
流行り病に、
はい、8月ほとんどもう外出もせずですね。
あ、本当ですか？
なんか久しぶりにこう朝から活動してるなっていう感じは、ちょっとテンションは低いんですけど、気持ちはいつも通り前向きにありますので、ちょっと聞きづらい部分が出てくるかもしれないんで、今日はちょっとご勘弁をよろしくお願いいたします。
かしこまりました。
福さんは8月どこでした
ね？8月ね、ありがたいことにむちゃくちゃ忙しくて、先月の放送でちょっとねちょろっとお伝えしたかと思うんですけど、うん、はい、VR アイドルのえのぐちゃんっていうね、はい、ユニットの子たちとコラボライブをやりまして、うん、もうその準備とリハーサルと練習でもう8月はいっぱいいっぱいでこの夏はえのぐちゃんと共に過ぎ去りました、みたいな感じは
ですね。忙しいのはもう本当に僕がね全然動かなかったので、ちょっと体がなまってないか対照的な8月を過ごした感じです。はい、
ではですね、今週のスポットライトのコーナーでは夕方のチャイムに迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週の今夜はあの日あの時をお送りいたします。人生においてあの日に戻れるならやり直したいこと、あの時こんなこと知っていたら、はたまた自分がもしあの人になれたら、などなど自由に妄想仮想を繰り広げていくコーナーです。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今週のスポットライト。
はい、ということで今週は夕方のチャイムに迫っていきたいと思います。はい、というのもですね、
このチャイム、
はい、夕方のチャイム、はい、ちょっとなんか聞き慣れないのか、ね、僕もねこのタイトル今ちょっとお話ししてましたけども、うん、一応まあ5時のチャイムとかそういう夕方に流れるチャイムを、うん、
街で、はい、あれですよね、そろそろお家に帰りましょうって、
そろそろって言われるんですけど、まあ、流れる、帰りましょう、うん、ね、子供たちにお伝えするようなチャイムのことなんですけども、うんうん、まあ私親がですね、はい、まあ父が鹿児島、うん、母が岩手、はい、の、ちょっと、離れた場所で、
北と南で、は
い、このね、まあ僕が住んでるところでよく遊びに行くところ、うん、そして、双方の実家でですね、はい、この夕方のチャイムっていうのが、まあ曲が違ったりとか、うんうん、ただの、ね、学校のようなチャイムだったりっていうのがあって、うん、ちょっと気になって、今回スポットに選ばさせていただいたんですけども。
なるほど、なんか面白い視点ですね。
はい。で、この夕方のチャイムの始まりは、はい、歴史はいつからだっていうのを検索してみると、うん、こう意外に新しくですね、うん、板橋区の教育委員会のサイト内では、はい、このチャイム放送が始まったのが1982年から。
82年。
はい。だそうですね、はい。で、当初はですね、この夕焼け小焼けのメロディーだけを、まあ、夏、まあ、4月から9月にですね、午後6時。で、冬の10月から3月に午後5時に流していたと言うんですね、うん。
冬は5時。
はい。
夏は6時。
夏は6時ですね。うん、で、まあ、20代、30代の人からすればですね、はい、まあ、この生まれる前からの、うん、このチャイムがあったので、なんか当たり前のような感じはするんですけども、うんうん、こうしてですね、もっと調べていくと、はい、実はこの夕方のチャイムの前身と言いますか、まあ、青少年、未成年に向けた時刻を知らせるチャイムが鳴らされていたということが分かったんですけども、はい、 時は遡りまして、昭和20年から35年にかけてですね。
随分遡りましたね。
この青少年による凶悪犯罪で検挙される人数が、現在の10倍近くもいた。という、まあ、時代がちょっと、あまり、よろしくない時代があったっていう、
そうした、お手間な時代がね、あったんですね。
社会背景からですね、1954年に大阪市の婦人団体協議会で、この青少年未成年の夜遊びへの対策として、22時にチャイムを流す。
22時。
はい。夜の10時ですね。
遅いですね。
はい。という案が出され、それが採用されたと。で、まあ時間がね、ちょっと遅いっていうのもあるんですけど、うん、やはりこう、深夜をまたいで、うん今では規制がね、いろいろあるんですけど、うんうん、ゲームセンターだったりとか、うんうん、まあ、パチンコ店とかも、まだまだ空いてたっていうのもありますし、はいはい、まあ、青少年のみならず、未成年の、まあ、学生さんとかも夜中ですね、こう遊び回ることに対して、はい、まあ、10時に、とりあえず10時にチャイムを流すという案だ
ったんですね。うん、もう10時だよ、ね、帰りなさいって。
そうです、そうです。で、まあ、この54年の翌年ですかね、はい5月5日、まあ、子供の日に合わせて、大阪市役所の屋上に設置された、この放送機材からチャイムを流そうじゃないかということでですね、この子供の日に除幕式が行われ、午後10時に、この屋上に設置された放送機材と、NHK ラジオで新日本放送、朝日放送も同時に、ウェストミンスターメロディーが流されたと。
へえ。
まあ、これが始まりじゃないかと。
同時にですね。
同時にですね。まあ、テレビでもこの10時になったらこの、メロディーを流したっていうのが始まりではないかと。で、まあ、市内各所の寺院、教会でも同時に鐘を響かせて、市内でチャイムの音が行き渡るように配慮されたというのが、まあ、始まりではないかと、はい、まあ、個人的には思っております。で、まあ、初めに言いました、この、こう何時ですから、うんそろそろ帰りましょうっていうアナウンスなんですけども、はい、まあ当初はメロディーだけっていうお伝えしましたが、うんはい、このアナウンスが追加されたのが、まあ PTA 団体が、まあ子供が巻き込まれる事件がやはり多いっていうことで、はい、ともっと早い時間から流してくださいっていうのを、うん、まあ、要望したらしいんですけども、はい、これが、採用されたのが2007年11月。
あら、結構最近ですね。
そうなんですよ。なんか僕的にはこのアナウンスっていうのは結構古い、
う
ん。
ね、そうですよね。なんか昭和の匂いがね、しますけど。
で、この11月から、まあ時間がですね、夏は、まあ先ほど6時とお伝えしましたが、5時半。
5
時30分ですね。
あ、なるほど。
で、冬は4時30分。
早いですね。
まあ30分早く、うんうんうん帰宅を諭すメッセージが、加えられたと、書いてありますね。で、このチャイムなんですけども、はい、なぜ毎日、こうして時間が流れているのか、うん、まあ子供たちをね、危険、夜になってきて危ないからっていうのももちろんそうなんですけども、はいうん、本当の意味っていうのが存在するんですけど、はい、なんかご存知ですか？
いや、本当の意味。
はい。まあ毎日こうね、もう今何時になりましたよっていうお知らせもそうなんですけども、うんはい、実は本当の目的が、あるんですよ。
何でしょう。
これはですね、まあ、定時に、必ずそのチャイム放送をしてるというのは、はい防災行政無線の、
はい
機器から、放送されてるんですけども、これが緊急時に正常に作動するかを常に、うん、
チェックですか
行っているという、まあ、試験目的で毎日チャイムを流しているということなんですね、はいで。これは緊急情報を市民の皆様にお伝えする情報伝達手段の一つであり、はい、まあ市に設置した親局から電波を市内全域、うん、まあ200箇所ですね。まあ区によっては200何十箇所っていう、うんうん、まあ数はバラバラなんですけども、はい、この野外拡声支局、という、まあ、音声スピーカーに、サイレント音声放送による、緊急情報をお知らせしていると。うん、で、まあ、よく言う全国瞬時警報システム、はいまあ、J アラートとありますけども、これを年4回に、これも、試験放送されてるんですけども、うん、こうした緊急時に必ず、うん、壊れてないか、故障してないかと確認するための放送が夕方のチャイムで、毎日行われて
る。確かに緊急の時に鳴らないとか、
まあ、困っちゃうじゃないですか。
ね、困りますよね。
それでね、逃げ遅れてしまったりと
か、うん。しかも緊急だから、そうそう頻繁にね、使うものでもないですしね。
そうなんですよ。で、まあ、この J アラートとありましたけども、実は年に4回試験放送されておりまして、今年はもう2回放送が終わりまして、はい残るですね、令和4年の11月16日午前11時、うん、 で、年をまたぎまして、令和5年2月15日午前11時に残り2回試験放送がありますので、まあそうした情報も、はい、お伝えしておきますということでですね。
面白いですね、
は
い。
で、後半はですね、このチャイムの種類ですとか、は
い、いろいろありますよね、まあ。
土地にゆかりのあるチャイムっていうので。
確かにありそう。う
ん、どんな放送をされているのか、っていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、ということで、1曲目の紹介に行きたいと思います。
はい。
まあ、お家に帰ろうといえば、この曲が私は浮かんできました。うん、中島よしみさん、ヤングフレッシュで人間っていいな。お聴きいただきましたのは、中島よしみさん、ヤングフレッシュさんで人間っていいなです。
はい。
さあ、第2週担当パーソナリティの小村俊樹と福士夏子がお伝えし、お伝えしております。
お伝えしております。
今週のスポットライトは夕方のチャイムです。
はい。はい。前半すごい面白かったですね。
うん、そうなんですよ。まあ、うん、本当の意味っていうところで僕も調べて初めて知ったんですけども、うんうん、やはりこう、試験的なものっていうのもありますし、ね、なんか、はい、このお知らせするだけじゃなかったっていう ね、まあ、うん、あの未成年のため だけではなく、はい、全国民といいますか、はい、皆さんにお伝えしてるんだよってい う、ね、結構重要な役割を、ね、持っているんだ。
あのかつては22時放送だった
んで、そうなんですよね。結構遅い時間にもう寝てる人もいるんじゃないかっていう時間帯に ね、 そうそうそうね、鐘を鳴らしたりとかっていうのもあったっていうことなんですけど、
逆にクレームが来そうな時間帯ですけど、はい、はい。
ということで、まあ、後半はですね、まずチャイムの種類っていうところからいきたいと思うんですけども、はい、この種類的には、うん、どのぐらいの種類が用意されてると、やはり自分が住んでるね、はい、ところのイメージでしかないので、やっぱりそのパターンといいますか、
そうですよね。まあ一パターン二パターンみたいな
っていう、イメージであると思うんですけど、はい、まず東京都内だけで数えますと37曲。
あら、
まあ、曲だけでですね。
すごい数ですね。
はい、37曲使用されており、はい、まあ、関東を含む8府県ではですね、186曲。
あ、めちゃめちゃ多いですね。はい、
結構いろんなものが、
バリエーション豊かに流れてまして、ね、
で、バージョン別でも計算したら327パターン。
すごいね。
結構な種類が夕方のチャイムとして放送されているんですけども、はい、まあその中でもやっぱり使用頻度が多いのが夕焼け小焼け。
そうですね、定番ですね。は
い、まあこの夕焼け小焼けのバージョンだけでも説明させていただきますと、はい、まず初期バージョン旧音源、旧音源バージョン。
なんだそれは。
新音源バージョン。復刻バージョン。なんかね。なんか全然聞き馴染み。まず初期バージョンがどんなものかっていうのがね。ちょっと不思議なところなんですけど。はい、例えば、まあわかりやすく言えばピアノアレンジとか。
あー、なるほどね。
電車の発車メロディーのような、はいはいはい、音を流したりっていうところでですね、バリエーションが存在しているということでですね、うん、こんな曲数あるんだ。で、ね、また夕焼け小焼けだけではなくてね、はい、よく聴いてる J-POP の普通の曲とかも流している地域があると。で、東京だけで言いますと、実は23区で唯一流れていない区があるんですけど。
そんな区もあるんですね。
それも、ご存知ではないですかね。
新宿区。
新宿区。近いですね。なんか実は。
流しても聞こえなそう。
賑やかですからね。この23区で唯一ないのがですね、はい、文京区なんですね。
なぜなぜ。
で、この理由がですね、はい、まあ諸説あるとは思うんですけども、はい、まあ実はかつてはあったらしいんですけども、うん、住民の方からうるさいと苦情が
クレームが来たんですね。
来たため廃止されたとのことっていうのが書いてあるんですけど、結構ですね、まあ、その、
悲しき事実ですね。
まあ、後楽園ホールとか、今で東京でもですね、はい、アトラクションとかある中でも、あれに対してもうるさいっていう苦情が来たりとか、うん、結構
なるほど、
そういうことで廃止にしたりとか、存続。
めちゃめちゃ大音量で流してたんですかね。
どうなんですかね。あんまり音量的には変わらないと思うんですけども、はい。はい、で、次にですね、まあ、土地にゆかりのあるチャイムっていうことでですね。
はい、あ、これありそうですね。
はい、
う
ん、まあ、まずはじめに紹介するのが、宝塚歌劇団のお膝元である、うん、兵庫県宝塚市ではですね、
はい、
まあ、この宝塚を尊重する名曲、すみれの花咲く頃にっていう曲が、はい、流れております、うん。で、千葉県館山市ではですね、この地元出身である XJAPAN の YOSHIKI さんにちなんで、Forever Love。
あ、なんか素敵ですね。
はいはい、で、他にはですね、静岡県富士吉田市では、こう29歳の若さで亡くなった富士ファブリックの、うん、志村正彦さんを偲んで、うんうん、 誕生日である4月10日を中心に代表曲である若者のすべてを放送している 、
うん、ああ、なるほど。まあ、
この日付限定でっていうのも。
なんかそれもちょっといい感じですね。
毎日ではなくて、で、こうしたことで結構そのフジファブリックのファンの皆様が、この誕生日の7月10日中心に聞きに来て、で、結構ね、僕のイメージ、こう、ライブとかでもちろんワーワーってこうなってるんですけど、このチャイムが流れてると皆さん、こう、目を閉じて、
黙祷じゃないけど、
黙って聞いてるっていう。まあ、これも、結構素晴らしい、ものではないかなと。
はい。
で、まあ、ただですね、つぼらやプロダクション。この、つぼらや英二さんの出身地にちなんで、福島県ではウルトラセブンの歌とか。
お
ー、結構ね、普通の名曲も、チャイムとして流れてるっていうのがちょっと面白いなっていう。で、この土地にゆかりのある、チャイムを紹介しましたけれども、実は土地にゆかりがなくても、採用してるところもありまして、
はい、
で岐阜県、山形市美山地域では松田聖子さんのスイートメモリーとか。
おー、結構それは市長が好きだからとか。
多分そういうことだと思いますよね。このチャイムの、ま、曲の選考っていうのはですね、はい、結構その自治体に任されてる部分がありまして、なんかお国として決まってる部分ではないっていうことから。はい、
じゃあ変わる可能性もあるってことですかね。
あると思いますね。で、ま、バージョンもそうなんですけども、例えば、今日担当この人だからこの人が好きな曲を流してるっていうのももしかしたら。
DJ 的な感じ。
あるのではないかなと。
はい。
はい。で、石川県能美郡川北町ではザ・ビートルズのイエスタデ
イ。
日本だけではなく、外国アーティストの曲も採用されているという。はい、まあ本当に調べていくと結構キリがないと言いますか。
ね、面白いですね。
はい。この320何パターンっていうお伝えしましたけども、はい、この曲だけでも100何十曲採用されているというとこ。うんところから、なんか全国こう、ちょっと回ってみたいっていう。
巡りたいですね。夕方ここチャイム巡りみたいなね。
あと、どこが一番長いチャイムなのかとか。
なるほど。
そういう時間もね、あるんですね。面白いと思うんですね。
すごい。
で、
面白い。
最後に、まあちょっと時間ありますので、この、どんなチャイムだと帰りやすいかなっていうのがあるんですけども。
はいはい、
私的に一曲目に、まあ流した、やっぱり人間っていいなっていうのは、まあ、お家へ帰ろうって歌詞にもね、ありますから。
確かに。
はい。で、ふさんはなんかこんなチャイムだと、帰りたくなるなみたいな。
やっぱりなんかお母さんの手料理が待ってるぞ的な、
う
ん、なん
かやっぱご飯も。
そうそうそう。
まあそういう意味でも人間っていいなって歌詞にもね、
そうそうですね、
お家で帰ってほかほかご飯とかね。
ほっこりみたいなね。
まあ、そういうねなんかやっぱり、うん、しんみりっていう場。ね、ところもあるんですけど、うん、結構、アップテンポな曲調でも、もしかしたらね、こう、
あるかもしれないですね。
結構リズム乗りながら入れ替えてるっていうね、そういうのもあるんじゃないかなと、
ね、面白いですね、
思いまして、もっとちょっとね、はい、僕個人的に調べていきたいなと思う、はい今回のスポットライトのコーナーでございました。
は
い、お聞きいただきありがとうございます。以上、スポットライト夕方のチャイムでした。
レディオライト。
あの日、あの時。
さあここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー第2週の今夜はあの日あの時をお届けいたします。
はい、
はい、で今回特別バージョンでお送りしたいと思うんですけども、
はい、
ちょっとね私のお話にはなってしまうんですが、まあ千葉県のですね、まあ、柏市にあります、はい、88スタジオっていうところの、はい、まあ、紹介と。
88被ってますね。
88っていう、はい、まあまあいいや。まあそこに、スタジオに通うですね、
はい
中からグループが結成された、まあ、そのアイドルグループなんですけども、そちらの紹介もしていきたいなと思うんですが、
いいですね、
まずですね、そのスタジオのちょっと紹介をさせていただきたいんですけども、はい、このスタジオは2016年、8月8日に、
88。
はい。
なるほど。
できまして、まあ先生の、まあ教えてる先生の人数が7人いるんですけども、うん、まあこの中にはですね、3代目 J ソウルブラザーズや、うん、E-Girls などの立ち上げや育成に携わった先生などが、はい、
そうそうたるメンバーです
。いるというですね、はい、結構豪華な、先生たちが所属するところでしてね、生徒数が120名。
めちゃくちゃ多いですね。
いまして、最年少は4歳、最年長は18歳と、
いい
結構、結構子供、
幅広く
ね、ちっちゃい子供がですね、はい、お祭りとかで頑張って踊ってる姿を見ると、
かわい
いなって思うんですけども。まあ、そのスタジオからですね、はい、結成された、ハイウィローというメンバーがいましてですね、はい、ちょっとこの子たちから素敵な音声が届いておりますので、
はい、
ぜひ聞いていただきたいと思います。はい、それでは行きましょう。ハイウィローのみんな。
はーい。スタジオの福士さん、小村さん、そして ラジオとラジコをお聞きのリスナーの皆様、はじめまして、
ルナです。
カホです。
メイです。
リサです。
アイニーです。
せーの、
ハイビローです。
私たちハイビローは8月10日に MV 付きセカンドシングル「フリックフリックフリック」をリリースしました。
この曲はポップなメロディーに、私たち世代の女の子が恋をしている今時のキュンがたくさん詰まった歌詞になっています。
私アイニーがインドネシアと日本のハーフということで、インドネシア語の歌詞も入っていますので注目してみてください。
そしてサビには私が得意な手話を使った振り付けも入っていますので、ライブなどでファンの皆さんと一緒に踊れたら嬉しいです。
この曲は TikTok 振り付けバージョンもあります。ハイビローオフィシャルに動画が上がっているので、皆さんぜひ覚えて踊ってみてください。セカンドシングルフリックフリックフリックは全国の CD ショップやオンラインショップなどでご購入いただけますので、皆さんぜひチェックしてくださいね。
9月23日に高田のババ BS ホール、10月2日に五反田 G4、 10月8日に渋谷エイジアなどなど、たくさんライブも行っています。ライブ会場の物販でも CD はご購入できます。詳しくはハイビロ公式 Twitter をご覧ください。
そして今回は私たちから特別にスペシャルなプレゼントをご用意いたしました。
イエーイ。
セカンドシングルフリックフリックフリックの A タイプ、 B タイプ、そして全員サイン入りポスターとメンバーそれぞれのサイン入りタオル、ハイビローのオリジナルサコッシュバッグ、オリジナル缶バッジセットをそれぞれ各1名様、合計10名様にプレゼントいたします。
応募方法はラジオとラジコホームページよりお便りを出してください。番組名を選択後にハイビロープレゼントとメッセージにつけてご応募ください。
番組オリジナルコーナーへのメッセージも送っていただけたら嬉しいです。
皆様からのご応募お待ちしております。
それではお待たせしました、聴いてください。セカンドシングルフリクリクリク。
ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけますアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での検索も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、また第2週目オリジナルコーナー、あの日あの時で取り上げてほしいお題やエピソードなどもお待ちいたしております。お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。
はい、
ということで、はい、今週はね、ハイウィルドの皆さんも、ね、はい、登場していただいて、ね、
応援していただきたいなと思う、
はい、私ね、ちょっと存じ上げてなかったので、うん、ホームページなど拝見させていただいたら、はい、なんか冒険型カメレオンユニットという、ね、謎のキャッチコピーが
ちょっとね、面白い部分もありまして、はいはい、で今ガンガンね、あの音声でも先ほどお聞きいただいたと思うんですけど、はい、ラジオ活動、ラジオしてね、ライブ活動ですね、
うんうん、
はい、もう積極的に、ね、いろいろやってみ、行われていますので、うんうん、ぜひこの子たちの、ね、応援もよろしくお願いいたします、はい、ということで、素敵なプレゼントをもういただけたということ で、ね、はい、ちょっとこちらを振り返っていただきたいんですけども、ね、まずこのプレゼント内容ですね、はい、まず、クリッククリックセカンドシングルですね、はい、こちらの A タイプ B タイプ、うん、それぞれ1枚、はい、1名様ですね、
はい、
でポスター全員のサイン入りが1枚、
うん、素敵、いいな。
でタオル、5枚ありまして、それぞれにメンバー1人ずつのサインが入ってる、うん、これもいい、ね、まあ、5名の方、うん、でサコッシュバッグが1名、缶バッジセット、ね、メンバー全員の缶バッジが入ったセットですね、はい、こちらが1名、計10名様に、う
ん、プレゼントがいただけた
ということで、はいはい、こちらの応募方法も確認お願いします、はい、
そうですね、ラジオとラジコの番組のお便りコーナーから応募していただきまして、はい、メッセージ内にプレゼント応募と記入の上送信していただければと思います、はい、で、それぞれね、希望の品あるかもしれないんですけれども、はい、こちらは 抽選の上送らせていただきますので、届いてからのお楽しみということにさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
ということで、まあ、このハイビローっていうメンバーたちですね、まだまだ若い、
うん、
ね、学生、
そう、YouTube とかでも見た。
はい、TikTok とかでもね、結構配信してるということなので、はい、ぜひぜひそちらの方も、
ね、フォローしてね、いただけたらね、
はい、確認お願いいたします。いいですね、ということで、ラジオとラジコは FM ラジオ川越で毎週火曜日0時、アイ&ウララでは、同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページをご参照ください。はい、さて来週の放送は9月20日。第3週担当の相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜の相手は小村俊樹と
福士夏子がお送りいたしました。
また
お会いしましょう。